どうもガルです。
みそです。
今週は2019年第32号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、久々に通常通り一週分見ていく形になっていきます。で、内容としましては、今週関東カラー表紙が影の王宮決戦最高潮&人気投票結果発表、関東カラーのブラッククローバーとなっておりました。こちらの表紙が、夏の花火を見上げる浴衣姿のアスタ君とノエルさんという一枚でした。
ネーロヤーですね。
これ、掛け声ってそういうもんだ。カギアって、ヤも含めてヤゴだと思うんですけどね。
まあまあまあ、きっとネロが上げてるんですよ、ネロが。
いやまあそうなんですけど、いやだ、カギアタマヤってあれ、カギアさんタマヤさんっていう、その、ヤまで含めてヤゴだと思うんですけどね。
まあまあまあ、じゃあほら、風間魔法ですから、ほら、ちょっとカギアっぽいじゃないですか。
まあ、いや、ネロを個人で呼ぶならネロでいいと思うんですけどね。っていう、なんか、ネロやってなんかちょっと抜けてる、丸気な感じがあるなという、まあまあ別に悪い印象ではないですよ。
そうですね。
といった感じの、まあネロさんが打ち上げてるっていうかもう打ち上がってるのがネロさんなんですけどね。
まあそうだね。
といった感じで、なかなかこの浴衣姿といった、この作中の世界観にないものとかも、華麗に着こなすあたりがブラッククローバーですね。
そうだね。
といった感じの季節感溢れる表紙から、中身、カラー扉へ、関東カラーの方は、人気投票の結果発表となっておりました。こちら。
そうですね。
はい。
ああ、1、2、3位、アスター、ヤミ、ユノで行くかと思ったら、ノエルちゃん入ってきましたね。
これちょっとびっくりでしたね。
いや、そうだね。いや、でもやっぱ、扉へ、あのさ、表紙でもそうだったけど、メインヒロインの風格ですよ、これがっていう。
はいはい。いや、本当に、特に何か取り立てて、目立った活躍とか展開があった上でではなくて、本当に自力での第3位ですよね。
そうだね。
いやまあ確かにユノが、退場気味だったって言ったらそうかもしれませんけどね。
うん。
まあ、でもノエルちゃんはちょっと抑えんかって確かにここは注目してしまいました。
そうですね。まあ、あとはね、あの、カラーでも触れてる通り、あの、セッケさんがね、フッハことセッケさんが、ちょっとだいぶ順位下がっちゃいましたけどね。
確かに今回も関東カラーでちょっと思い出す感じでしたからね。
そうだね。いやまあでもね、面白いキャラだからね、まあ、この戦いが終わったらね、また登場してほしいなって思うね。
はいはい。まあ、日常展開、修行展開、等々になったらいくらでも活躍の場はあるとは思うので、セッキさん、なんならもう最終決戦にいてくれてもよかったんですけどね。
死んでしまいます。
もしかしたら、なんかどっかで見かけたような気もしなくもないですが、でもまあ、セッキさん54位は残念でしたが、ネロ16位。本人も元の姿だったらって言ってますが、まあ確かにそうですね。
そうですね。
タイミングの問題が結構、ブラッククローバーは男性キャラと女性キャラの人気の割れ方が、なんかバランスいい気がしますよね。
そうだね。実際、ね、10位まで見たってね、男5人、女5人だもんね。
はいはい。いや、ちゃんとシャーロットさんとか、まあ、ちゃんと女の子が入ってきている感じもありますし、で、ラックさん、ゴーシュさんという、なんか、女性人気ありそうな人たちが入ってきたりもしますし、なんか、男女ファン比、バランス良さそうな感じが溢れる人気投票結果でしたね。
そうですね。
といった形のなかなか、印象的なドレスアップしたアスタ君たち一同といった扉へと関東カラーでした。で、内容としましては第211話で、イノ君とアスタ君がこう見事に一撃かましたけれど、とどめはさせないかと思ったところに、ヤミさんの一撃が届いてきたんで、アスタが限界を超えますという展開でした。
いや、まあ先週から盛り上げてきた展開ですけども。
はいはい。
いやー、盛り上がりましたね。
いやー、畳みかけましたね。この、アスタ君とユノ君が同時に聞きかかる一コマで真ん中でこの、悪魔がすごい素晴らしい形にもだい苦しんでるという。この辺で一山来たと思ったら、そっからさらにヤミさんと限界超えですからね。
そうだね。いやー、てかヤミさん、美味しすぎでしょっていう。
そうですね。なかなか、遠く離れたところからなんですが、この一刀両断プリは、いやー、印象的でしたよ。
そうだね。だって悪魔さん一刀両断してるのね、本当半身開きでドンって描かれてるですね。
はいはいはい。
いやー、これはもう魔法帝バリの活躍ですよっていう。
で、最後にアスタ君の限界超えるところまで行ったら、やっぱり軽く笑いが起きましたからね。すげえなって思って。
そうだね。だってでかくなってるですね、剣って。
そうなんですよ。剣がでかくなってますからね。
この辺のな、この、よくわかんないけど、とにかくすごいことはわかるぞっていう感じが、さすがブラッククローバーなんです
ね。いや、やっぱ上げるときのこの上がりっぷりっていうのがブラッククローバーを価値あるものにしてますよね。
そうだね。
大変テンション、上げ上げな回でしたよ。
そうだね。ほんと悪魔の断末魔も良かったしねっていう。
はいはいはい。
あれだけ余裕だったやつが、ほんと今週はずっと苦しんでるからね。
そうですね。 この攻撃を受けた中でも、この止まれ、反らせ、退けってこう、言葉魔法を一生懸命唱えてるあたりで、その辺の言葉の使い方、もだえ方、表情、全身のシルエットの歪み方とかも含めて、素晴らしい苦しみっぷりを出してましたからね。
そうだね。
いや、なかなか悪魔以外だったらこうは苦しめないですよ。
まあ言えてますね、本当に。
この辺も本当にビジュアル的な演出がもう、どっかり乗ってる感じがして、いやー、大変派手な一話でした。では続きましてはドクターソンの第112話、内容としましては千空君たちドローンを作るためにモーターを作ったりしている一方、コハクちゃんたちは、潜入した結果コハクちゃんが何か科学の切り札を見つけたぜ的な、科学の鍵を見つけたぜ的な感じだけれど、連絡手段はミニ四駆という展開でした。
いやでもモーターは懐かしいね。
まあ懐かしい、まあそうですね、電磁石等々を含めて確かに子供の頃に学んだ覚えはありますよ。
そうだね。いや、実際こういう実験やったから、すごい懐かしかったし、絶対子供心の、絶対今の子供テンション上がるでしょ、これっていう。
ああ。僕は、この導線ぐるぐる巻いてモーターを作るっていうのは、中学生くらいの時に手回しラジオを作らされたんで、技術の時間に。うん、それでなんとなく、ああ、めっちゃコイル巻いたな、みたいな覚えがあったんで懐かしかったですが、このくるくる回るのに関しては僕はちょっと実際に実験した覚えはないですね。
なるほどね。まあまあでもやっぱり自分でやったものが動き出すっていうのはね、ね、すごいいい経験だからね。今の子供たちもやってほしいんだけどね。は
い、いや、実際すごくわかりやすいし、こう、簡単に再現もできますしね。
うん。
いや、本当にこの知識の面白さは絶妙ですよ。
ですね。そして、もうあと今週はね、本当に、琥珀ちゃんとアマリリスちゃんの連携プレイが良かったね。
はいはい。
いや、本当通じ合ってるし、銀狼のリアクションも良かったしっ
ていう、ね。リアクション、まあ、戸惑ってるだけですけどね。
そうだね。でもここにやっぱリアクション用意がやっぱ必要だなって思うからね。
はいはい。
二人でやってるだけだと、あれだし、まあまあ。
それは確かにそうですね。で、それでこそ本当にコアクちゃんとアマリエスちゃんのこのプロ感が引き立ちますからね。
うん。
もうスパイっていうのが最初比喩かと思いきや、本当にスパイ感ありますからね。
そうだね。
いやーっていう本当にこの潜入のプロ感も大変見どころでしたよ。
そして、まああとコアクちゃんは何を見つけたかなんですけども、全然わかんないですね。
そうですね。敵の本拠地で見つける科学の鍵。最初このもったいぶった感じで見つけたぞ、科学の鍵をって言ってるあたりは、コアクちゃんはこう言ってるけれど、実は大したことないみたいな、そういう透かしの展開も想像したりはしましたが、そこにこの連絡手段の展開まで乗ってくると、これは本当に何か逆転の一手なんじゃないかっていう気がしてきますね。
そうだね。
という大変ワクワクしてきますよ。
そしてあとは本当にモーターをどう使うかですよって、ミニ四駆っていう。
はいはい。まあとりあえずは連絡手段、連絡手段。まあ、普通に行って帰ってくるだけなんじゃないですか。
でもね、高級からは出られなそうだしねっていう、
まあ、実際人が行ったりとかするよりは目立たず行けそうな気はしますが、とはいえ完全に目立たないっていうとどうかわかんないですからね。
そうだね、やっぱり音するしね。
音しますが、まあ生き物に擬態するのかもしれませんが、また、うん、あとは木、崖の上の木、なんか水の中をモーターで進んでいく船的なものを作れるかもしれませんけど、でもミニ四駆って言ってるしな、といったあたり、なかなか科学に関するこの考察、予想で答え合わせみたいな楽しみがありますね、この漫画は。
そうですね。
そういう点で言ったら僕は先週、ドローン作るにしても、このバッテリーじゃ重すぎるから、気球か何かで浮力を担保するんじゃみたいな話をしましたが、千空君の説明だと思いっきりモーターとプロペラで飛ばそうとしてますね。
そうだね。
すごいなんか、自分が浅はかだった気分になってきますよ、今。実はモーターとプロペラでいけるのか。いや、果たして、という形で、大変科学的な説明にもワクワクしますし、この先の展開にも期待が膨らみます。
はい。
では続きまして、ワンピースの948話、内容としましては、ルフィが、うどんから囚人を解放しようとしたら、囚人たちが心折れてるんで、ルフィを止めようとしてしまったりします。敵のひどい人たちがなんか、病気を振りまいたりとかもしているんで、折れた心を、こう、戻すために、みんなが正体を表してくれましたという展開でした。
いやー、カッパの川松さん出てきましたけど、
はい、
思ったより可愛かったですね。
確かになんか毒を飲んで檻の中にっていう時にはもうちょっと化け物じみたのを想像してましたけどね。
そうだね。魚の骨プッとか入ってね。
はいはい。
刺してたしっていう。
ただまあ、思ったより可愛かったですし、思ったよりカッパでしたよ。
そうだね。カッパだったね。
まんまカッパでしたね。
うん。いやーまあでも本当に俺はいいデザインだなと思ったよ、これ。
はいはいはい。
まあね、あとね、本当にいい、ね、今までさ、なんだっけ、日和さんのね、回想でも出てきたりしたじゃないですか。一応、川松さん。
はいはいはい。
そういったのも含めてね、ほんと1話でなんかキャラクターが、ね、すっきり分かりやすかったし、好きになれる感じでしたね。
そうですね。ファイトスタイルに関しても、横綱、相撲っ ていうあたりで、で、ちゃんと竜王も使ってるなっていう点に注目するあたりとかも含めて、ファイトスタイルでもなかなかこう印象付けましたしね。
そうだね。
いや、登場で一気になんかキャラクターの輪郭が掴みましたよ。
うん。そして、まあね、それも含めてみんな登場してくる展開、赤鞘国男っていう展開ですけどもってね。
はいはい。
いやいや、最後のところのね、みんな揃ってるところは非常にかっこよくてよかったね。
いや、本当に、チョッパーが離れたところにいるのがかわいそうですけどね。
そうだけどね。いやいや、まあ、しょうがないですよ。チョッパーは、だいたいいつもそんな役割じゃん。
まあまあ、そうですね。最後に一応バンっては出てるんですが、顔は出てるんですけどね。
いやいや、まあまあ。だいたいいつもな、ペットと間違えられたりとかな、そういう感じだからね、チョッパー。
はいはい、まあまあ、そう、戦闘が本当のこの価値ではないですからね。
うん。
ちゃんと戦えますが。あとは、菊之丞さんが男性だと断言されましたね。
断言されましたね。いや、まあ、予想通りだし。
まあ、そんな雰囲気はありましたからね、ずっと。
うん。
で、心は女っていうこともちゃんと確定しましたね。
そうですね。いや、はや。まあ、でも、面つけると怖いね。
はいはい、かっこいいですね。
いや、かっこいいけどね。いや、普通になんか怖かったよ。
最後の弁のところでちゃんと目のこの黒い中に、ちょっと輝きがありますからね。
うん。いやー、その口閉ざしてもらいます。いやー、これ死んじゃいますわっていう。
はいはい。っていう感じで、なかなか凄みがありますよ。という点、本当に見た目可愛らしい菊之丞さんが面をつけておっかなくなるっていうあたり、まあ本当に美青年剣士のいいところですね。
ですね。
ちゃんとギャップも出るし、大変印象的なお面、いい勢揃いでしたよ。
うん。
敵はなんか、世紀末、覇王的な人たちがいますしね。
まあまあでも本当にここで本当ババ抜きさんはかわいそうだなって思うけどね。
はいはいはい。このエキサイト弾という疫、この疫病の弾を率先して撃ってる人が鉄仮面をしてるあたりが、すごいなんかジャギ様っぽく見えて。
そうだね。
この人にはちょっと活躍してほしいなと思ってますよ。
うん。まあがっつりやれてほしいね。
絶対活躍しないですけどね。
うん。
という形で、果たしてこの、みんなが登場したことによって、このうどんがどうなっていくのか、こう、反響を翻していく、この一番下の下の層から上に向かって登っていく反響を翻していく感じの展開が楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の165話内容としましては、時藤くんが出会ったのは、次国、道勝さんという、始まりの剣士、始まりの呼吸の剣士が鬼になった姿で、挑みかかるが異次元の速さで月の呼吸で切られて腕がなくなって切りかかるけど刺されて鬼として使われそうですという展開でした。
上限のやつさん強すぎでしょ。
いやー、本当に、もう予想通りではあったんですが。
うん、
もう、本当に、眉一つ動かさないレベルで圧倒しましたね。
いやそうだね。いや、一応、時藤くんだってさ、上限の、かつての上限の、こう、玉子さんをさ、瞬殺したところなのにね、っていう。
はい。それに、もう、あざを出して切りかかってるんですけどね。
うん。にもかかわらず、ここまで差があるかっていうところは、すごかったね、本当に。
でも本当に、一体どうしたら勝てるのかさっぱりわかんないですもんね。
わかんないね。しかもね、時藤くん鬼にされちゃうのっていう感じだしっていう。
はいはいはい。
いやー、でも、時藤くんには鬼になってほしくないんだけどね。でも、無理やりさせれちゃうのかな、っていう。
させられたら、まあまあ、それこそ、ゼインツくんの兄弟子さんとかは、国志望さんと戦って鬼にされたらしいですが、記憶は残ってましたからね。
うん、そうだね。
まあ、鬼になったばかりの頃は、記憶がまだ残っているものらしいですが、そういう点で考えると、時藤くん、鬼にされたとして、記憶はあるでしょうし、果たして一体されないでほしいですけどね。
いやーされないでほしいね。だから本当どうなるか分かんないからね。いやー無惨様はね意外とあれで人の会うまいですからね。
ですかね。どうなんでしょうね。成功例しか見てない気もしますが。
まあね。
まあ今時藤くんのところには岩柱の姫島さんが向かってきてくれてるとは思いますから。
まあでも先に行ってくださいって言ったから、俺はどちらかっていうと、風柱とかあっちの方が絡んでくる可能性が高いと思ってるけどね。
あ、本当ですか？僕は、なんだかんだ来るんじゃないかなとちょっと思ったんですけどね。
うんうんうん、
先に行ってるかな。
まあでも本当にね、誰か来ないとね、時藤くん死んじゃうんでっていう。
そうですね。いやー、という感じでこの圧倒感、月の呼吸もかっこいいですね。
そうだね。
いや、最初にこれで刀で切り合うときに、やっぱり始まりの呼吸、まあ、火の神神楽なのか、火の呼吸なのか、何なのかわかりませんが、始まりの呼吸、使うのかなってちょっとワクワクしましたが、もう完全に月の呼吸という、本当になんか、なんでしょうね、敵になった、アンデッド化したやつが、独自の型を使うっていうかっこいいやつを出してきましたからね。
そうだね。まあもう本当火に対する対象ね、対象として月っていうのはあるしねっていう。
はいはい。シャドウムーン的なやつですからね。
そうそうそうそう、シャドウムーンだしねっていう。まああとやっぱり異次元感あるからね、火とか風とかに比べてさらにこう、一つ次元が高いみたいなね。
はいはい。なんか具体的な、この自然現象ともまたちょっと違いますもんね。
そうだね。
で、それによってこの一振り一の方、闇月、宵の宮。これを、振るった時にその、三日月がキラキラと。瞬くという、
うん。
このエフェクトをアニメで超見たいですね。
見たいね。
これはいずれ、満月とか新月になるんですかね。
なるんじゃないですか、やっぱり。
めちゃくちゃ楽しみな。いやとにかく所作振る舞い、この異様に理史的なところも含めて、とにかくかっこいい国志望さんでしたよ。
うん。
という感じで、この先の展開、なんなら、無惨さんが死んでもなんとかなるんじゃないかっていう感じを。風格を出してきた点、この先の展開が本当に楽しみです、はい、では続きまして約束ネバーランドの第141話、内容としましては約束結び直しに行ったエマは何かご褒美を求められる一方、実は、千年前に起きた出来事を振り返ります展開でした。
いやーご褒美ですか、アルカっぽいですね。
あーまあそうですね、代償を何か持ってかれるんですよ。
いや何を持ってかれちゃうんですかね、ご褒美。まあ、指とかね、脳みそ以外で何かあるんですかねっていう。
そうですね、脳みそ以外で。実際、千年前の契約っていう時も、約束っていう時も何かを与えてるんだと思いますからね。
そうだね。
それが何なのか、ラートリー家、ラートリーさん。自分の脳みそ。いや、わかりませんね。もう、大事な仲間じゃないですか。
ああ。君たちの仲間全員を刺させみたいな。
そうですね、ゴッドハンド形式で。
はいはいはい。あ、ありえますね。
ラストリーさんなら差し出しそうですからね。
差し出しそうですね。
うん、って言ったあたり、なんでしょうね。確かにご褒美、この先どういったドラマが待ち受けてるのか、本当に約束のネバーランドはなかなか予想をさせない、予断を許さない作品なので、まるでわかりませんよ。
そうですね。そしてね、過去編の方にも出てきたわけですけどもね。
はい。
いやー、でもこの時代の人たちはこの鎧とか武器で鬼と戦ってないからすごいなって思いましたね。
銃じゃないんですよね。
そうそうそうそう。いや、すごいね。人間の力ってすごいなって思ったよ。
いや、本当にまあ罠とかを仕掛けて数で圧倒するっていうところですからね。
うん。
いやー、という感じで、まあ、この過去編が千年前っていうのか中世というよりも何かすごいファンタジーの趣があるあたりがちょっと面白かったですけどね。
そうだね。
この約束のネバーランドという作品がファンタジーなのか SF なのか何なのかよくわからないという状態だったのが、ファンタジー世界の SF なんだなっていう感じでなんとなく輪郭がつかめた気がしましたよ。
うん。確かにね。
なんとなく一気に世界観が深まったような気がして、僕は今週結構ワクッとしましたね。
うん。そうだね。いや、まあ俺は本当にナイトが面白かったんで。
はいはい。
いやー、でも本当にこの後じゃあどうなるかっていうね、本当ゴッドハンド形式なのか何なのかっていうね。
はい。
これは楽しみですね。
いやー、まあ、大変楽しみです。では続きまして、広がる世界迫る殺意、運命加速の展開突入センターから、サムライエイト80伝がセンターからでした。
そうですね。
はい。こう、刀、サムライ魂を構えて、こう、決めてる感じの80くんでした。
まだちょっと刀へにょってるね。
まあ、勢いを表してるのかもしれませんけどね。
はいはいはい。この。まあ確かに、ね。
キャラクターの方に関しては、結構こう、しっかりした、まあそれでも結構緩急のある線で書かれていたりしますが、それに対してこの侍魂に関しては、よりはっきりと筆みたいな感じで書かれてますからね。
そうだね。
そういう点でやっぱちょっと画風的なところで工夫なんじゃないかという気もしますけどね。
うんうんうん。
いや
ー。オーラっぽさをより出そうとしてるみたいな感じか。
まあ、かと思ったりしますが、まあ普通にふにゃってるっていうところも確かにあるんでしょうね。といった感じですが、なかなかこういった、筆の感じを出してきたりするあたり、いろいろとセンターカラーでも試してるなという感じの、今後が楽しみなセンターカラーです。
はい。
で、内容としましては第9話で、八丸くん結構侍魂切れるように、真剣さ切れるようになってきたんで、あんちゃんと一緒にロッカーボールを取りに行く途中でちょっと見え張って、昔からすごかったって嘘ついてしまったところに、なんか敵っぽいのがやってきて月にぶちかましますという展開でした。
いやーなんか、八丸くんが嘘ついちゃうのはなんか、まあ、このね、女の子に慣れてない少年っぽくていいっすね。
まあ、そうですね。なんでしょう、奈良下に対してはすごい素直だったんですけどね。
そうだね。
この褒めから。
やっぱり同性と異性は違うんですかね。
そうですよね。褒めから入るっていう点で言ったら同じですからね。
うん。
まあ、でもそっか。七志くんはそれが結構ネガティブな方向、同性できるやつなんでしょうみたいな感じでしたけど、あんちゃんに関してはそれによってすごい持ち上げてきますからね。
そうですね。
やっぱりすごい人でよかった。すごい人なんですね。ははって言われちゃうから、まあなっていっちゃうっていう、その持ち上げてくるからっていうところはちょっとある気がしますね。
そうだね。
いやー、という感じですが、まあ、ここで、結構その、八丸くん、ストレートに素直なところばっかり見えてきましたが、ここでちょっと見栄を張ったりとか、間違った選択をしたりとか、悩みに葛藤にぶつかったりとか、自分の過去と向き合ったりとかいう感じが出てきたのは、結構、より深く感情移入できそうな感じで、僕は楽しみですよ。
いや、そうだね。もう俺は本当にね、姫との関係性において、もう、カップルが成立することは分かってる間柄なんでね。
はい、はい。
だからまあ家庭がね、こういう感じでね、揺れ動いたりする楽しみっていうのはあるかなって思いますね。
はいはい。いや、そうですね。これ、真実がバレた後に、まあ、改めて和解する展開ですからね。
そうですね。
それは大変楽しみですよ。
うん。
いや
そして、まあ、敵さんがさらに来るわけですけど、衛星割ってるんですけど、すごくないですか
結構取り返しがつかないですね。
そうそうそう。今までなんか小惑星を突っ込んでくるとかはさ、まだ、ああ、強いんだなくらい納得したけどさ、
はいはい、
衛星割るってさ、もう規格外じゃんっていう。
そうですね。
やばいね、これなんか勝てる気がしないんだけど、だるま師匠でもっていう。
いやー、ついに、ドラゴンボール世界に到達したんですね、この漫画は。
そうだね、早いよ。
星が割れるという。
うん。
ドラゴンボールも星が割れる人たちが普通にこうして殴り合ってましたからね。
まあね。
この、星を砕ける人たちが剣で切り合って戦う、馬に乗って剣で切り合って戦うというのが大変派手になるんじゃないかという期待がありますよ。
そうですね。いやーしかしなー、本当にどうすんだろうね、これ本当に守りきれるかどうかすごい不安だし、なんでたこ焼きに合わせたんだってとこもあるしねっていう
この漫画なんか今パッとは出てこないですけど、ケーキとんとことかはあれもちょっと違うか、結構こういうイメージを重ね合わせる展開好きですよね。
好きだね。
まあ効果的かどうかはともかく印象的ですね。
いやはや。まあまあまあ、とりあえず、最初、あとはね、本当に八角さん？
はいはい。
八丸じゃなくて角っていうのは、本当になんか意味があるんですかねっていう。
なんでしょうね。とりあえず八丸くんが八人目の子供、八人目のみたいなことをよく言われてたんで、八、うん、人目なのはあるとは思うんですが、そういう意味での呼び方なのか、あるいはもっと、なんか別の存在に関わってるんですかね。
かもしれないですね。
といったあたり、大変、まあ、気になる因縁ではあります。
そうだね、いい引きだと思いますね。
はい。といった感じで、まあ、一緒にデートする感じで、まあ、こういう本当に街中で何食べた、これ食べた、一緒にこう、ベンチ座ったとか、こういった日常描写が挟まることによって、僕は結構この、アンちゃんヒロイン感がかなり上がってきたというか、
うん。
アンちゃんに対する好感度が大変上がっているので、ぜひ、無事に守ってほしいですね。
そうだね。俺もやっぱり八丸くんが一生懸命掘ってるところを見てるあんちゃん、一緒に喜んでくれてるあんちゃんって可愛いなって思った
から、はいはい、今回の日常会でこの二人の関係性とあんちゃんの格上げはすごく感じられましたから、さらわれたりしないでほしいですね。
さらわれたりしないですね。
では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第118話内容としましては、なゆきくんはアシュミー先輩と、最果ての駅にうっかり行っちゃったんで帰れなくなったんで、24時間の天然温泉の温水プールみたいなところに一緒に入って一晩夜明かししましたっていう展開でした。
いや、この温泉施設の貸し水着エロすぎではなかろうかっていう。
そうですね、よくこんなの。まあ、あるのかもしれませんね。僕は知らないだけで。
知らないだけで、俺らがっていう。いやー、まあまあまあ、でも本当に、なんだろう、アスミ先輩のこのからかい具合のネットエロさが抜群に出たいい回だと思いますねっていう。
はいはいはい。
いや、なんかね、本当に浴衣のチラリズムとか、すごいこだわってるなって思うからね、つい先生っていう。
はいはい。いや、よかったですよ、大変、うん。ドクターフィッシュでピクピクっていうのもすごくわかりますしね。
そうで、ドクターフィッシュは気持ちいいけどね、やっぱ、集まりすぎるとね、ちょっとうーってくるからね。
ドクターフィッシュはほんとこそばゆいですからね。
うん。
あれは長時間耐えるのはもう無理ですからね。
うんうん、
1分も耐えられないですからね。
そうだね。
あれ、
特に足はそうだよねって。
まあまあ、あれを、こう、女性にやらせる拷問っていうのは、すごくいいなと思いますよね。
拷問じゃないけど。
っていう感じの要素もなかなか、グッとくる感じの展開でしたよ。
ですね。あとやっぱ個人的には本当にね、私とお風呂に入っても何も感じてくれないのって、こう、上目遣いで言ってくる足見先輩が今週のベストでしたね、俺はっていう。
なるほど。 まあそうですね。もう本当に、本当にもう成り行きがよくこらえますよ。
そうだね。
といったあたり、まあ大変期待通りの、ある種ライトな回ではありましたが、まあ受験前の不安というのを題材にした感じの展開からの温泉会。温泉会ですもんね、急に。
そうだね。
ということで、成行くんは、無事に、アシミ先輩とはまだ一晩明かしてなかったんですっけ？明かしてるな。明かしてますね、多分。
うん。
大体みんなとお泊まりしますからね、成行くんは。
そうだね。
という点でも、アシミ先輩とも一緒に外泊済みという、一泊済みという感じで、関係がどんどん深まっていくなという感じの一話でした。
はい。
では続きましてが、僕のヒロアカデミアの第234話内容としましては、しがらきさん戦いの中でなんか感情の実態の記憶が戻ってきたりしつつ、デストロさんでっかくなって戦ったりしているところにギガントマキアさんも来るぜっていう展開でした。
いやーもう僕のヴィランアカデミアは面白いっすね。
いやー結構このしがらきさんの過去回想がどう繋がってくるのかすごい気になるんですけどね。
いや、そうだね。ほんと、どんどんしがらきさん気になってくからね、ほんとに。
いい家族だったらしいんですけどね。
そうだね。これちょっと予想外だったんだけど、っていう。ところだし、いやいやいや、なんか、そこに対してほんとにしがらきさん何があったんだ、そしてどういう感情を彼が持ったんだっていうところはほんとに気になるからね。
そうなんですよ。なんか、家族を自分で殺しちゃったんじゃないかみたいな疑いは匂わせましたが。
うん、
この個性で崩壊させてしまったんじゃないか的な匂わせ方はしていましたが、それが何らかの事故程度のものなんじゃないか、それがきっかけなんじゃないかと思ってたら、すでに子供時点、何か、みんなに優しくされてる時に、自分が求めてるのはそうじゃない的なフラストレーション、そういうものがあったっぽいのかなっていう、まだわかんないですね。あの時言ってほしかったのはそうじゃないって言ってるんですけど、あの時はどの時かわかんないですもんね。
そうだね。だから何とでも取れるんで、本当に最終的に何なのかっていうのと、それによってしがらきさんが本当にどう悪の花として覚醒するのかっていうね。
はいはい、
はい。っていうところは全然読めないんでね。いや、楽しいですね、本当に。
いや、本当に、なんか残酷主義、残酷趣味的な気持ちよさと、その悪としてのかっこよさと、そういったものが備わるのがすごい楽しみですよ。
そうだね。やっぱそれと壁としてね、リー・デストロさんもすごいなんか格あるしねっていう。
はいはい。この戦いの最中だからこそ、この回想がすごいスリリングで、リアルタイムで、疾走感ある感じで感じられますからね。
そうだね。
いやー、で、ギガントマキアさん参戦の中、シェラキさんが、新たな、主として、後継者として、立つ展開っていうのはすごく楽しみですよ。
楽しみだね。最後のシェラキさんの子もかっこいいね。
はいはいはい。いやー、どうなるのか。リー・デストロさんに関しても、この黒の使い方、特にこのジャンプって基本的に印刷悪いですか？
うん。
いや、単行本に比べれば全然ってことです。全然悪いですが、このリー・デストロさんのこの黒くて大きくて硬くてマッチョな感じの出し方が、すごいテクニカルですよね。
そうだね。
いや、うまいというか。昔、それこそ単行本とかで、僕のヒーローアカデミアは最初のところのヒーローゴールさんが出てきた時に、そのマフラーとかに関して、すごい黒の中を書き込んだのに、印刷で全部潰れてたっていうあたりが単行本のコメントで書かれたりしてますが、
うん、
もうそれ以降の執念を感じますよね。
書き込んだろうっていう。わかるように書き込んだろうっていう。
それを改善しようっていう、そうですね。リベンジ感。いろんなところで黒っぽいキャラクター、あれ以来どんどんうまく書いているなっていうところありましたが、今回はなんかその極みのような気がしますよ。
うん、
堀越先生の黒キャラ描写の極みのような気がして、大変リー・デストロさんなんか存在感すごいいいなと思いながら読みました。では続きまして、日の丸相撲の第249話内容としましては、日の丸くん陣王さんと戦って回しを取って、日の丸くん陣王さんとの裁判所面会所での問答も、はっきり自分はここにいると抗って神に対して、抗う鬼神として知らぬいで向き合いますという展開でした。
いや、まあ、恒例の神王裁判ですけども。
はいはい、もう何の説明も何もなく、もうスッと入っていきますからね。
そうだね。いや、でもやっぱ最終決戦が神王裁判でやっぱね、悲しいんでね、その辺はやっぱちゃんとね、神王裁判もこの留置場というか面会場も超えて、鬼のね、こうなんか火のね、土俵みたいなところに、さ、行く？地獄に行くみたいな展開は、はいはいはい、飛躍感ってよかったですね。
そうですね。日の丸くんの背後に鬼を大量に背負ってますからね。
そうだね。
いやー。
だから本当、神対鬼神っていう戦いでね、いや、すごい、 あ、上がってきたねっていう。
はいはいはい。そしてこの見開きの使い方ですよね。
そうだね。
見開きで見た時のこの左寄りに右向きの神王さん、次に見開き開くと右側に左向きのこの日の丸くんという見開き2つ使って左右に向き合ってる感じの幅の出し方とかかっこよかったですからね。
かっこいいね。これページめくるときちょっと気持ちよかったからね。
はいはいはい。もう来るなって分かってましたからね。
まあそうだね。
知らねえ来るなって思ったらちゃんと来て、いやー大変素晴らしいカメラワークです。
そうですね。いやーだから本当にね、いや盛り上がってきたね。最終決戦で最終決戦っていう。
はいはいはい。
いやだからね、本当この最高の物語になったいいなって思いますね。
いやー本当にここでこの、第2部というか、この戦いが、この長いお話が始まる前のモノローグにつながりますからね。
うん。
灼熱の夏の物語っていう、そう、最初そういう文句で始まったんだったなっていう感じの。
うん。
本当にここまで汚な感がありましたよ。
そうですね。
最初と最後はつながる演出はいつも熱いなという感じで、来週が大変楽しみです。
はい。
では続きまして、アクタージュの第72話で、内容としましては、ヨナギさんがバイクで向かうけれど悪天候でなかなかお岩をこう、たどり着けない中、大神さんはもうハリウッドに帰ってしまおうとするんで、竹光くんが追いすがりますが、全く止められないところに千代子ちゃんと荒谷くんがやってきますという展開でした。
いやー、ヨナギちゃんが間に合わないところに千代子ちゃんと荒谷くんが来るってのは熱い展開ですね。
はいはいはい。
いやー、でもなんだろう、すごいこの二人が何を見せるかって楽しみでもあると同時に、でもこのままだとヨナギちゃんの前座になっちゃう可能性があるっていう、こう、
まあ、
ハラハラ感があるんだけどっていう。
なるんじゃないですか。
なっちゃダメでしょ、決着ついちゃうじゃん。
いやいや、だからそっからまあ本番までに最終行ですよ、二人は。
はいはいはい、なるほどね。なるほど、一回ここで逆に圧倒されるわけだよ、ヨナギちゃんに。
そうですね。
いやー、まあでもそれもね、どう見せてくるかっていうね、ところはすごいね、来週に向けて楽しみだし、本当に大神さんがボスキャラとしてね、まあ最初のボスキャラとしてこの倒しがいがありそうな感じだから、すごいいいんだよねっていう。
はいはい。いや、本当に今週、大神さん回としてよかったですね。
そうだね。
竹光くんに止められるときに、その、ただ、自分勝手に振る舞っているのではなくて、自分が周りから努力してないのにスター扱いされる、すごい、こう、スター扱いされることに対して、自分の責任として自分で居続けることを自分に課しているという、ある種のストイックさであるという、ことが示されたのは、うん、まあ、理解できる理屈でもありますし、なんか、かっこよさまでもありましたしね。
そうだね。
これはキャラの背景、バックボーンとして、すごく、ぐっと引き込まれる感じがありましたよ。
そうですね。いや、本当に、だから、竹光くんは、相手のリアクションを出すリアクション要因として優秀だなっていう。
はいはい。ひたむきで、かつそれが下からだからこそのキャラクター立ち位置ですよね。
そうだね。
いや、凡人の見事な活用ですよ。
いや、よかったですね。天地さんもね、ちゃんとおかげで輝いたしねっていう。
はいはいはい。
落ち着いてて、実は千代子ちゃんと荒谷くん呼んでたっていうね、とこですからね。
呼んでたんですっけ？
待ってましたよって言ってるからですからね。呼んでたんじゃないですかね。
あ、僕はなんとなく、呼んでたっていうか、呼んでたのかと思いましたね。
ああ、なるほどね。どっちとも取れるけど。
来るってことを予想してたっていう意味での待ってましたよなのかと思ってましたね、勝手に。
うん、まあ、どっちなんでしょうね。
まあ、どっちにしろまあ、それなりの作詞感はありますからね。
うん。
だから落ち着いてたっていうことで。っていう感じで大変こう存在感のあるキャラクターが揃い踏みして本当に演劇ものなのになんか緊迫感がありますからね。
そうだね。
なんかバトル漫画感がありますからね。
うん。
その点は大変アクタージュがいい方向にこう発展してってるなという感じがして大変楽しみです。
はい。
では続きまして出張読み切りです。ジャンププラスの圧倒的人気連載特殊家族コメディ超大作ジャンプコミック一巻発売記念特別版改編センターから32ページスパイファミリー遠藤達也先生ということでセンターからは家族一同揃い踏みの一枚でした。
いやーなかなかかっこいいねこれ。
いやかっこいいんですよとにかく、うん、そんな中にとにかくこの女の子が可愛いんですよ。
そうだね、アーニャちゃんのポーズいいよねっていう。
そうなんですよ、常に可愛いですからね。
うん、
というこのかっこいい、綺麗、かわいいという、完璧ですね。うん、
完璧だよね。
といった感じのスパイファミリー。まあ、これも、まだ読んでませんが、一応電子書籍で買ってみましたが、内容としましては、出張読み切り、まあ、家族サービスをしなければということで、水族館に行ったら任務を課せられて、ペンギンとぐちゃぐちゃやって、なんとか勝ちましたっていう展開でした。
いやー、面白かったね。
いやー、よくできた話でしたよ。
うん。 いや本当にね、三者三様の個性がちゃんと出てるから、紹介会としてもすごい良かったと思うしね。
はいはいはい。まあ、ある種本当に、いつものパターンですからね。
そうだね。
この漫画はキャラクター配置がちゃんとして、ある種母親が殺し屋っていうのは、殺し屋って思い切ったことするなっていう展開だったりしますが、
うん
まあ、ちゃんとその武闘派という形でお約束を成立させて、なんかお話のテンプレートを作ってますからね。
そうだね。
いやー、それに乗っ取った感じの、いつも通りの、安定感のある、かつ、面白い展開でしたよ。
そうですよ、本当に。いや、本当にな、俺はこの漫画、アーニャちゃんがすごい好きなんでね。
はいはいはい。
やっぱり、この、一番全部俯瞰して見えるキャラだしねっていう。
そうですね。
で、みんなのためにちょっと頑張ったりするしっていうね。
はいはいはい。
で、可愛いっていう。
可愛いんですよ。そうなんですよね、アーニャちゃん、アーニャちゃんが常にリアクションもしてくれるし。で、あと、とにかく、このロイドさんが、全然厳しくないですからね。
うん。
任務に徹してるのか徹してないのかっていうか、家族サービスをやたらと優先しますしね。
うん。
し、なんかすごいこう、情けないところもありつつ、きちっと締めるところは締めつつ、家族に振り回されつつ、とにかく家族サービス優先な、もうほだされまくってますからね。
そう。そうだね。いや、でもこの苦労症な感じが、でもかっこよさにも繋がってるっていうね。いや、はいはい、得意なキャラだと思う、本当にっていう。
いや、大変いい感じの、情けない。いや、情けないよりも本当に家族に優しいっていう、いざとなったら、その任務よりも全然家族の方を優先しちゃってるところが結構あるという、あたりがすごく好感度が高いですからね。
そうですね。いやー、だからね、本当に今回の読み切りも面白かったからね、みんなスパイファミリー読んだらいいと思うよっていう。
はいはい。いや、もう全然アニメ化すると思ってますよ、そのうち。
いや、でも、してほしいね、これは確かに。
はいはい。いやー、結構その、遠藤先生、今パッと出てきませんが、スナイパーのお話ですとか、月下美人の漫画ですとか、面白かったですけど、爆発はしなかったですからね。
うんうん。
ある種ストイックなところがありましたからね。漫画に。なんでしょうね。
そうね。
面白かったんですけど、濃かったですからね。
うん。
それがスパイファミリーはもう、いい感じにマイルドになってエンタメになってて、いや、僕はすごく、好きですし、昔から応援していた遠藤先生ですし、大変この作品はもう大ヒットするんじゃないかと期待していますよ。
そうですね。いやー、むしろ本当にジャンプ本誌でやってくれもらいたいくらいなんだけどね。
ああ、ジャンププラスで人気が出るとジャンププラスで面白い作品についてはこうつい言われがちなやつですけどね。本誌やってくれたらいいのにっていうやつですが、まあとりあえずこの作品でもういい感じにこう名を上げて、でチェンソーマン方式で。
はいはいはい。
次の作品本誌でっていう流れもあったらいいなという期待はしています。まあそれぞれいい感じに面白い作品を場所はどこであれ発表してくれたら、まあそれはそれで一番なんですが、まあ、今後の展開発展を期待する感じの出張読み切りでした。
はい、
では続きまして、こちらもセンターカラーです。ジャンプコミック1巻2巻続々重版御礼、ジャンプコミック最新3巻8月2日発売決定、センターカラーチェンソーマンでした。センターカラーは歯を磨くパワーさんでした。
いやー、パワーさん、うんこ流さねえのに歯磨くんすねって。
そうですね、確かに。それは、口の中臭いから、臭くなったら嫌だからじゃないですかね。
まあね、血吸ったりするんでしょうからね。牙のお手入れは大事なんでしょうけども。
はいはいはい。
いやー、ただ衛生基準がわからんっていうカラーでしたねっていう。
いやもう、自分の外は汚れててもいいんですよ。自分の体も手も洗わなそうですね。
だよね。
いや、わかんないですね。まあ、歯は磨くんですよ。牙は大事なんですよ。商売道具ですから。
なるほどね。
という形で内容としましては第29話で、アキくんのところにお見舞いに行って、アキくんは泣いて一人になったら泣いてしまったところに京都から指導に来た人たちやってきた一方、デンジくんたち牧間さんとお墓に墓参りに行ったらそこにも指導をしてくれる得意一家のデビルハンターの先生がいて首絞めてきましたという展開でした。
パワーちゃんがしれっと戻ってんのが衝撃なんですけど。
別に本当に逃げただけだったんですね。
本当そうだね。
何か策があったわけでも、行動してたわけでもないんですね。
うん。いやー、まあまあ、でも結果として生き残ったんだから、グッジョブと言えばいいのかどうなのかっていうね。
はいはいはい。まあ、そのメンタリティも、この先生のお気に入りのところですよ、きっと。
そうだね。
やばかったら逃げるっていう。
うん。そしてしれっと戻ってくるっていうね。
そうですね。
いやー、まあまあ、パーちゃん戻ってきてよかったっていうところですよ。
はい、はい。
そして、まあ今週は本当にね、アキくんが泣くところの演出はすごい良かったですね。
はいはいはい。
みんなね、どうだったって聞いてね、4人ね、小紅とってチビとメガネの男も生き残ったみたいだけど、公安やめたんだとっていうことでね、まあ、言及はしないけど、姫野さんが死んだってことが分かってね。
はいはい。
いやー、 なんか、自分の残りの命と考えながら、こう、タバコを吸うけど、このね、火がうまくつかなくて、姫野さんがこの火出してくれることを思い出してっていうところの、この流れるような泣きの演出は、さすが藤本先生だなと思いながら読んでましたよ。
いやー、そうですね。まあ、自然な流れでしたが、タバコから泣くっていう展開しかないだろう、ないだろうなというか、まあ、そうだよなっていう感じではありましたが、小回り含めて、見開き含めて、その前に余命2年の宣告とかもありましたからね。
うん。
いやー、といった感じの、印象的な泣き姿でした。
そうだね。しかし、デンジ君は泣かないっていうね。
まあ、そうですね。扉の前で気まずく思ってる時も、なんか、ちょっと、軽いですからね。
軽いからね。まあまあまあ、別にでもなんだろう。まあ、デンジ君はこれでいいと思うよって。シリアスなこと考えなくてもっていうね。
まあそうですね。結構連載初期からたまに言っていますけれど、僕はこの漫画はデンジ君の望みとかが変わっていく姿を描くんじゃないかと期待していますから。
うん。
デンジ君の中身が変わっていく、望むものが変わっていく。ただ普通の生活がしたいっていうところから始まって、で最初はそのおっぱい揉みたいから、いやもうこう、好きな人を閉じなきゃみたいな話とか、そういった感じで、デンジ君の中身が変わっていく、成長していく、望みが変わっていく。人間としての何かを掴んでいくっていう感じと、やっぱりそれにまつわるちょっとした葛藤とかがあるんじゃないかなと期待してるんで、この泣けないっていう独白もどっかに繋がるような気がしてるんですけどね。
いやそうだね、俺はもうなんかアキ君が死んだ時にはきっとデンジ君泣いてくれると思ってるけどね。
それはどうかとは思いますけどね。
マジで。
ま、実際に死んだ時に泣くっていう展開以外にも何かこうキャラクター性が変わっていく中で人に死んでほしくないという感情を認識する展開がどっかであったりするのかなっていう思いはちょっと湧きました。
そうですね。そしてまあね、なんか姫野さんのところにも出てきたあの師匠登場ですけどもっていう。
はいはいはい。
いやーなかなかね、このやばそうなやつ来たねっていう。
いやーもうちょっと漫画のテイストがまた一段変わりますよね。
そうだね。いいね、悪魔を殺すことだって言って、デンジ君とね、パワーちゃん、悪魔ですけど、二人ともほぼっていうね。はい、殺しに来てるってところはもう、なんか、デンジャラスな男やなっていう感じだし、本当になんだろうね。悪魔、なんか、この漫画さ、ちゃんとした人いないよねっていう。
そうですね。ちゃんとした人いないですね。アキ君が唯一多少っていうぐらいですよ。
そうだね。まあ、大体死んでっちゃうからね、ちゃんとした人はっていう。
そうですね。という感じで。でもまあ、その中でも、取り立ててこの表情が一切変わんない感じ、で、口が真横に裂けている感じとかがもう、やばさが、本当にこう、やばい人感がしっかり出てますからね。
そうだね。
結果的にやばいじゃなくて、本当に最初から最後までちゃんとやばい感じに仕上がってますからね。
うん。
いやー、という感じでもう漫画、殺し合いとかに出てきてもおかしくないですからね。
まあそんな感じになってるよ、本当に。
口裂けつながりでっていう感じの、本当にヤクザ漫画とかに出てきそうな感じのやばい雰囲気をにじませている感じのキャラクターで大変、なんか、楽しみっちゃ楽しみです。
はい。
では続きましてが、東京忍びスクワットの第6話内容としましては、パピオンさんは実は元モデルで、モデルの女の子の暗殺から守ってあげる仕事の依頼を受けました。相手は氷を使う、ナグモ氷水さんですという展開でした。
いやー、パピオンさんはハイブランドミューズを務めたスーパーモデルだったんですねっていう。
そうですね。
この何でもかんでも持ってくる感じは東京ソビスクワットの面白いところだよねっていう。
まあまあ、中二感、いい中二感だと思いますよ。
そうだね。俺、先週この1ペタバイトをめっちゃ突っ込んでた気がするんだけどさ。
はい。
今週でもちゃんと1ペタバイトって言ってるあたり自覚的なんだなって改めて思ったし。
自覚的ってそりゃそうですよ。1ペタバイトですよ。う
ん、だからなんか今週もなんだよ、どうやって出力してんだ、意味わかんねえよって言おうと思ったけど、もうなんか許せてきたよ、だんだんっていう。
ああ、いい教室ですね。
うん。
僕は逆になんか、エン君が記憶術、頭の中に部屋があってそこに行く道筋を間違えると、いつも開かなくなったりするんで、みたいな感じが、思ったよりめんどくさいんだなと思って。なんか、すごいのかすごくないのか、もっと本当に、完全に瞬間記憶のような感じで思い出せるのかと思ったら、結構、記憶したり取り出したりが面倒そうですから。
そうだね。そしてそれを1ペタバイト書き写すのはもっと大変だろうからね。
書き写すのはまあもう別問題ですが。
うん。
っていう、まあ時間がすげえかかるっていうかまあ本当にです。よくあの短時間で見れたようなっていう感じもありますが。
そうだね。
なんか、この、あの、部屋の話の後に、この子はすごい的なパピオンさんのリアクションが、なかなか、まあ、瞬間、いわゆる瞬間記憶だよなっていう、
うん、
なんですよ、実際にいたらすごいんでしょうけどね。
うん。
でも漫画の中に出てくる瞬間記憶の中で言ったら、凄さは、それほどでもなかったりしますよね、まだ。
そうだね。普通だね。
逆に手間だなっていうのと、あと、やっぱりちょっと思っちゃうのは、外付けハードディスクの方が便利なんじゃないかなっていう。
すぐ取り出せるしね。
そうなんですよね。ということをちょっと思ったりするんで、この有効活用っぷりに関しては、今後もまた何か、もう一段上のものを期待しちゃいますね。
そうですね。
記憶術。最終的には洗脳とかできるらしいですからね。人の記憶を読んだりとかも。うん、きっと。だからまあ、記憶術もそれくらい、こう、成長していったら、使い勝手もすごいんじゃないかな、と思いますよ。
そうですね。そして、まあなんか、ライバルキャラっぽいやつ出てきましたね。
はいはい。
青眼の頭、南雲氷水という。キャラが出てきましたけども、
はい、
いやーなんかこんなにナチュラルに人殺して大丈夫なんですかねこいつっていう。
この世界の後輩っぷりが見た目はそんなに世紀末ってる感じはしないんですけど、この人は去年1年間で俳優タレント歌手映画監督を63人殺してるらしいですし、
いやいやいや捕まれよっていう。
っていうか業界的に問題だろうと思うんですけどね。
そうそう、業界全体からね暗殺者雇われて殺されてもおかしくないレベルだぞっていう。
63人殺すっていう、すごいですよね。
すごいね。いやー、だからちょっと本当に、毎回さ、この持ってくる感じはさ、本当に面白いんだよね、スノブスクワット。
世界観軽く想像できなくなってくるんですよね。
そうそうそうそう、どんな世界やねんってね。
そんな血で血を洗うっていう。
そうそう、今回はね、一応さ、帝国ホテルのバーで殺してるからね。
そうですね。
そんな目立つところでっていう。
しかも殺した理由見る限りで言ったら、もしかしたらもっと何かあるのかもしれませんが、でも、見た限りでは単に、南雲さんの噂話をしてたからっていう理由ですからね。
そうそうそうそうそう。何にも敵対すらしてねえじゃんっていう。感じだからね。いやー、本当に、この世界怖いわーっていう。
そうですね。まあ、リアリティはもうぶん投げてますからね、最初から。
投げてるね。
この世界がどうやって成立してるのか、社会が回ってるのかっていうのはもう、考えさせないようにしますからね、きっと。
そうだね。
いやー、このバーでの殺人もなかったことにされそうでしょう、来週には。
なりそうだね、本当に。いやー、本当にだからね、まあ、どんどんね、このままインフレしてきたらいいと思いますよっていう。
いや、本当に。結構、パピオンさんのシャワーシーンですとか、最後の二人の顔が、こう、なんでしょう、アップになるところとか、やっぱり絵の迫力がある気がするんで。
うん。
なんか派手な戦いが見れたらいいなと思いますよ。
はい。
あとは、今回、前回、研究データの時に関しては、助けてあげた人たちのバックボーンが全然描かれなくて、いまいちいいやつなのかどうかよくわかんねえな、みたいな感じがあって言いましたけど、今週に関して言えば、この暗殺から助けてあげる女の子が、まあ、一応パピオンさんがモデルとして、すごいストイックにワークアウトしてるから、助けてあげたい、頑張ってる子を見捨てられないみたいな感じで、そこのところはちゃんと理解できるバックボーンとして示されたので、まあちゃんと助けてあげるべき人ら感が出てたので、そこは前回の研究データの話に比べて全然この子を助けてあげなきゃな感があったんで、そこをこう、回しようというか、その子をドラムに組み込む可能性が出てきたんで、まあ前回よりも楽しいですよ。では続きまして、配給の356話内容としましては、日向くんの、ドンジャンプは、見事な、鍵山くんがボールをくれるギリギリのところに行った見事なジャンプで、もうみんなびっくりです。そして、カラスもなんとか逃げられるかと思ったところに、星海くんが活躍したりとかして、追いつかれそうです。っていう展開でした。
いやもう日向くんが自分で決めた後に自分ガッツポーズとかよりも先に影山くんところにゴッドハンドかこの野郎って行くところ面白かったですね。
はいはいはい。なかなか珍しいっていうか久々というか珍しい展開でしたね。
いやそうだね。まあ実際これ影山くんがガチですごいからね。
まあただ今回のに関して言えばなんと日向くん無意識に影山くんがボールを送れる限界を見極めて飛んでるらしいんですよね。
そうだね。いやー、まあまあ、これこそ、一心伝心ですかっていう。
でも本当に。かつ、どんどんやっぱ日向くんの視野が広がっていってますからね、プレイ中の。
そうだね。
いやー、という点で、この日向くんの本能で戦うボールバカとしての一面が、すごい、アクロバティックな方向に進化していってるなって感じがしますよ。
そうだね。
はいはい、はい。
だから、それね、他の周りのリアクションで、なんじゃーとか、わーおーとかね、気のせい、気のせいとかね。で、嫌なの見ちゃったなっていう、ひるがみさんのこのね、すごい、やっぱ対戦相手だからこそ言える やつとかね。
はいはいはい。
やはりリアクションもすごい良かったですね。
あとはこの、ひなたくんが小さいということに対して、小さいプレイヤーが頑張るということに対して、こう、人一倍思うところがかかった白鳥様の監督が、顔が映らないっていうあたりも結構グッときましたからね。
そうだね。
目指し、至れず、ある種諦めたところを目の前で見せられている。であろう、その感じが。大変、なんか、いつか、なんかのリアクションが来たらいいなと、ちょっと思っちゃいますよ。
そうですね。そして、まあ、こっからね、一気に、枯らすのがいいかなって思ったら、このね、カモメダイが、俺たちに流れはねえつって言って。
はいはいはい。
だんだん追いすがってくる感じは、実際、怖えなっていう感じすごいしたし。
いや、このメンタルの強さ、相手が乗ってるとき、天も相手に味方してみて、してるみたいな気になるけど、特にそんなことはないと言って、だんだんとプレイする感じとか、強豪感がありましたね。
そうだね。いや、この精神は、ちょっと、まあ、真似るべきだなと思いましたね。
はいはいはい。という感じで、その、ある種カードの切り合い、お互いの強みの見せ合いみたいな感じで試合が成立していくスポーツ漫画において、この窮地に立たされても淡々とプレイしているっていうところを、そのメンタリティの強さみたいな感じで、一つの技術、才能、技、特性として出してきて、しのいでくる声っていう感じとか、いや、本当にいろんなところを見せてきますね。
うん。
いやー、という感じで、お互いのカードの切り合いの中でも、いろんな変化をつけてくるな。新しいカードを見せてくるなという感じの展開で楽しみです。では続きまして、呪術回戦の66話内容としましては、五条さんと、下藤さんは、聖正体という天元様の肉体になる予定の女の子を、殺されそうなのを助けに行ったら殺そうとしている人の中に、伏黒父がいましたという展開でした。
いやー、敵対組織がキュート時の器の回ですよって。
まあ。
ちょっと面白すぎでしょっていう。
まあまあ、現代編がもうちょっと抑えめな定調なのに、比べてこの過去編の敵対組織のはっちゃけっぷりが狙ってますよね本当に。
そうだね。っていうか本当にな、 Q は名前もそうだし、この戦闘服もどうかと思うしねって。
はいはいはい。
まあまあ現代の呪詛師もね、みんな変な格好したし、呪詛師ってこんなもんなのかなって気もするけどっていう。
まあきっとそうだと思いますよ。みんな変な格好するんですよ。
そんなルールいらんやろっていう感じなんだけどね。あと本当 Q って名前の発祥が気になるよ俺は。
いやもう問いかけなんじゃないですか。
問いかけなんですか。そんな哲学的な。
もしくはもう序破球の球なんじゃないですか。
ああ、なるほどね。転覆させようみたいな感じですかっていう。
うん、まあもしくはなんとなくなんじゃないですかね。
いやはや、まあまあとりあえずね、本当にはっちゃけてる感じは面白いし、でもね、本当に、今回はね、五条さんと下藤さんが組んでるわけじゃないですか、過去編とはいえ。
はいはいはいはい、
だからもう、最強タッグみたいなもんだからさ、相手がいくら強くても、大丈夫だ、大丈夫でしょ、みたいなノリだったんだけどさ、
はい、
そこで来て、この、伏黒父が出てくるっていう展開はなかなか面白かったね。
そうですね、完全に今かと思って、びっくりしましたね。
そうなんだよね。かつてね、五条さんがね、僕が引くくらいの6年出してるか、だーって言ったね、この伏黒父ですよっていう。
はいはい。いや、あの前振りが効いてますよね。
聞いてるね。
五条さんが引くほどクズと言われた、それはここに起因してるんじゃって思っちゃいますからね、この接触に。
そうだね。
いやー、という点で伏黒父、いやもう、このタイミングで登場して今後も何か変わってきそうではありますが。
うん。
すごい、大物が控えてましたよ。
そうだね。いやー、だからほんと楽しみだね。
そうですね。あと大物としては誰でしょうね。全員父とかも見てみたいですけどね。
ああ、確かにそれは出てきてもいいよね。
マキさんたちのお父さんのあの、ダリみたいなヒヤヒヤしたおっさん。
うん。
あの辺とかも結構、タレントとしては控えてたりしますが、いや、とにかく、伏黒父は大変ちょっと楽しみなカード切られましたよ。という感じ。とか、あとはまあ、五条さんと下藤さん、この、仲悪い感じで描かれたりとかはしていますが、この五条さんが俺っていう一人称に対して、私、せめて僕と言った方がいいよっていう、このアドバイス、がしれっと挟んでくるあたりとか、ほっこりしますね。
ほっこりします。ね、
今の五条さんが僕と言ってることを、に絡めて考えると、これ下藤さんにそれを指摘されてる感じとかが、なんかこの、つながりとかが見えてくる感じとか、なかなかいい感じだったりするんで、この二人が最終的にどうな戦いするのか、大変楽しみです。では続きまして、リアゲストのユナさんの第166話内容としましては、結局こう暗殺しに来た人たちとかも、オボロさんが退治とかしたし、みんな元に戻ったし、なんとかなったぜ、やったぜっていう中、小柄志くんだけ元に戻らないので、みんなにマッサージしてもらったりするんですが、まあ戻らないぜってなったんで、ユナさんに大好きだって言ったら戻りましたという展開でした。
いやー、この、まあ、天子なだれさん編のラストとしては、もう本当にかゆいとこまで手が届く、満足いく最終回でしたねっていう。
まあ、そうですね。まあ、その、なだれさんのところの、なんだっけ、何か偉い人たち、みたいなものに関しては、まだちょっと、こう、しこりが残る感じではありますが、暗殺に関しても、あっさり解決しましたし、まあ、とりあえず、悲惨化しましたね。
そうだね。そしてね、あと本当にこのみんなが大人に戻って服が破れるというシチュエーションを挟んでくるのは、さすが三浦先生だと思いながら読んでましたからね。
そうですね。特にプール組の3人の水着がはだけるところと、完全に破れるのと、まあ、食い込むというかキツキツになる感じのややちゃんと、キュッっていう効果音に全てを込める小柚子ちゃんという。
うん。
あたりのこの3段階を見せてるあたりが、大変マニアックですよね。
マニアックでよかったね。でね、ちゃんとのんこさんのところもね、ちゃんとあるしねって、パンっていうね。
はいはいは
い。いやー、この辺もすごい良かったし、あとはね、本当に、その、お色気的なところで言えばね、この小林くんのマッサージを今度はみんなでやってあげるってね。これ、そう来たかっていう感じだった。
まあそうですね。これはちょっと笑っちゃいましたね。
これは、エロいとより笑うよねって。
まあ、ゆらぎそうのゆうんさんは明らかにギャグでやるお色気シーンとかを挟んできますからね。
うん。
今回のこの服がはだけるとか弾けるとかに関しては、まあ、普通にお色気シーン、エロい気持ちになってください。いい気持ちになってください。サービスです。召し上がりくださいっていう感じだと思いますけど、このマッサージに関してはもうギャグだと思いますからね、僕は。
そうだね。いやー、でもなんか、なかなかね、本当こんなシチュエーションねえよっていう。
いやいや。
感情を無理やり変えてくる感じは良かったですよ。
いや、きっと富豪とかは、こういうサービスを受けてるんですよ、日頃。
富豪になりてえだ
いう、なかなか、な展開からの小柄しく、まあ元に戻るという。
そうだね。いや、本当にね、この、ゆうなさんが告白した時にね、俺はきっとこれはね、まあ覚えてるけど忘れちゃうんだろうな、みたいなね、流されちゃうんだろうな、みたいなことを言ってましたけども。
はいはい。
いや、ちゃんとこの子供小柄しくんが大好きって返すっていう展開は、すごい良かったね。
まあ、解決ではありましたね。
うん。
小柄しくんの子供時代のトラウマも解消されましたしね。
うん。そうだね。うん、いや、だから本当に終わり方として完璧だったなっていう。
いや、本当に。しかし、オーガさんの振りは何もなかったですね。
まあ、そうですね。まあ、でもそれに関してはね、この、のんこさんのところでさ、ちょっと、実は、のんこさんを過去襲ったのは、ゆうなさんだったみたいな、ちょっとした、後への伏線がで、張られるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
このあたりとかで絡んでくるからいいんじゃないですかっていう。
まあ、そうですね。また、新しい謎が提示されましたからね。
うん。
このユライソンのユナさんはちゃんとやっぱり大きいエピソード、謎とかをいろいろ回したりしますから、占い師の人とかもいましたしね。
うん、そうだね。
あの人も込みで時間ネタっていうのもありますから、ユナさんに関しては、当時その、源流祭、天候源流祭関係の当時のネタもありつつ、時間ネタもやりようがありますしね。
うん。
うん、という点でもいろいろと大きい謎をきちんと散りばめる感じで、次回に続く感じで、連続ものとしても、なかなか気になる点が残ってますよ。
そうですね。
まあ、いろんな展開が今後も楽しみです。では続きまして、二人の再生の第8話。内容としましては、せいちゃんと戦っている泉くんは貧乏で、八百長試合を持ちかけられたけれど、それを断った過去がありました。っていう展開でした。
いきなり目隠ししだしたの面白かったね。
まあ、この漫画らしいっちゃらしかったですよ。
そうだね。いやー、そしてね、あと俺はほんとこの涙の形のこの強引さが俺は結構笑ってしまったんだよね。生のこのコマの打ち方はあの日流れ落ちた涙の形に似ているって言ってるけど、涙でかすぎやろみたいな。
いやいやいや、一滴でしょ、一滴。
一滴。いやー、そんな形見えるっていう。
まあ、そうですね、見えたんですよ。
この辺の、この、微妙に繋がってるんだか繋がってないんだか分かんないけど、まあ、とにかくなんか言いたいことは言いたいことは、分かるような分からないようなっていう展開は、俺は意外と嫌いじゃないんでっていう。
まあ、そうですね。なんか、相変わらず、この漫画は悪い奴がいっぱいいるなとは思いましたが。
うん。
ただまあ、泉くんに関しては一応、いい人っぽくもありますからね。
そうだね。
すごい深刻ですけどね。
いろいろね。
いろいろと。まあまあ、そうですね。きっと、大成くんが彼のトラウマを洗い流してくれますよ、きっと。
いや、そうだね。いや、対局的にやっぱり何かしらね、発展が出るでしょうし。
はい。
あとはもう本当に、大勢くんのこの威力スタイルっていうのはちょっと、面白くはあったわけだけど、手的にこれは本当に、そんな凄まじい手なのかっていう、ちょっとあれはあったんだけどね、突っ込みどころというか。
まあ、すごいんですよ。
すごいですかね、結局銀捨ててるしっていう。
きっと、すごいんじゃないですかね。まあ、この戦型に特化したスタイルってことですから。
そうですね。まあまあ、とりあえず、これでね、まあ、普通に考えれば別になんか、威力に戻したら別にもう銀取っちゃえばいいじゃんっていう、それで、駒一個有利になるしっていうふうに俺は思っちゃうんだけど。
はいはい
はい、まあ、そうじゃない何かがあるのかっていうのは来週、楽しみにしたいなと思います。
まあそうですね。まあまあ、普通にこの漫画、この、タイちゃん、セイちゃん、セイちゃんの特に、最初に抱えていた葛藤とかに関しては、居場所がない、求められている場所がないっていう、その、居場所っていう言葉とか展開とかが、まあ、たびたび取り沙汰されている漫画ですから、そういう居場所を求める人物としてのセイちゃんだからこそ、意欲されるっていうことで、まあ、メンタリティには乗っ取ってると思うんで、
うん、
もう居場所へのこだわりっていう感じの、なんか、出てくるんじゃないですかね。という感じの、まあ、あくまでそのキャラクター性を出すためのプレイスタイルかなっていう感じはしていますが、まあ、それが、ちゃんと将棋的な戦型にも活かされていったら、それはすごいですね。
そうですね。
将棋の理屈が乗っかってきたら、それは完璧のような気がします。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第17話内容としましては、白結衣は幻覚が見えて、それに恐れていたらどんどん傷を負ったりとかしてやばい中、キートさんと、エビちゃんのところにも人形が現れたりしてなんかやばいんで、キートさんが助けに行きますという展開でした。
完全に恐怖漫画じゃないですか。
そうですね。妖怪バトル漫画になってきましたね。
そうだね。いやー、なんだろう、でもこの、恐怖自体はこの人形ガチで怖え感すげえじゃないですか。
そうですね。
こう、扉をくぐったらもうなんか神社だったみたいな。しかも人形だらけのっていう、はいはい。
そうですね。怖かったですよ。
いやー、でも、この漫画にさ、すげー怖かったっていうのって、果たして感想として正しいのっていう。
もう正直ずっと戸惑いながら読んでますよ。
うん、うん。
あと、白結衣が怯えるのがちょっと、戸惑いに拍車をかけるんですよね。
はいはいはい。
白結衣のリアクションがもうちょっと緩かったら、楽しんで読めはしたんですが、でも確かにそれだと恐怖感が薄まっちゃうのかもしれませんが。いや、でもとにかくキートさんが来てくれたから期待ですよ。
いや、そうだね。果たしてこの状況下で何をするのかっていう、抜群の体感だけでは、この恐怖は乗り越えられないですからね。
いやいや、大丈夫ですよ。体感さえ大丈夫なら。
体感なら大丈夫だ。いや、まあまあ本当にね、ちょっとどうして戦うのかっていうのは楽しみではありますっていう。はいはい、
実際このエビちゃんのところに人形が行っても、キートさんは全然気にせずに、あ、人形じゃんって言って、血が出てるな、へえ、みたいな感じで、全然ビビらないからこそ無事っていう感じで、僕はもうキートさんがこの漫画を来週ギャグ漫画に戻してくれるんじゃないかと期待してますよ。
いや、そうだね。いやいやいや、まああとはね、本当に、まあエビちゃんね、今週はポニーテールのエビちゃんも可愛かったですし、
はいはいはい、
後からエビちゃんが助けに来る展開も楽しみにしてますよっていう。
いや、そうですよ。きっとまあ、ホースさんも呼びに行ったりするのかもしれませんけどね。
うん。
どうなのかわかりませんが、まあ、まあまあ、逆に、こっから逆に戻ったら僕普通に爆笑する可能性がありますからね。
いや、俺もすると思うよ。
これだけのことを全て前振りにして、すごい情けない展開とお色気に。
うん。
その振り幅のような漫画になったら、より面白いかもしれないなと、ちょっと、来週を期待してますよ。
そうですね。いや、この漫画のお色気は、僕も好きなんでね、頑張ってほしいなって思うんですよね、はい、その辺でっていう。
あとはまあ、この異常事態に対して黒結衣が出てきた時にどういうリアクションを返すのか。案外、黒結衣の方が強そうっていう展開もありますしね。
そうだね。
点で黒結衣が出てきたら、また、ちょっとテイスト変わるんじゃないかなとか、いろいろ期待はしております。では続きまして、ビーストチルドレンの第7話内容としましては、桜くんはタックルして続けると止められなくって困ってたんですが、ハーフタイムか何かにこう、なんか言ってもらって、ボールを受け取った後の動き出し前を狙えばいけるって言われたらいけましたっていう展開でした。
いやいや、まあ、高速タックルですよって。
はいはいはい。
まあ、対策されてもね、対策される前だったら、タイミングさえずらせばね、倒れるっていうのはもう吉田沙織が証明してますからっていう。
なるほど。
いや、だから、というわけで本当に、タックル自体は本当にかっこよく描けていいなって思いましたね。
はいはい。最後に倒すところも、この、なんでしょうね、黒い世界を破壊するような、
うん。
割り砕くような。このエフェクトとかも含めて、最後タックルで倒すところとかも結構気持ちよかったですからね。
そうだね。というわけで、本当にタックルの武器は分かったけれども、果たしてこの後に、じゃあ何ができるのかってところだけどねっていう。
タックルですよ。
タックルだろ。得点を取るトライとかの方にはいかないの。
いやもう、相手から球を、ボールを奪うことができることですか。
うん。
タックルですよ、そりゃもう。
まあね。ぶつかり合いこそラグビーですからね。タックルこそラグビーですからね。マネージャーも言ってますよって。
そうですね。タックルの申し子ですから。
うん。いや、まあでもね、本当に、まあ今週はマネージャーとソラ君が結構会話してるじゃないですか。
はいはい。
いや、でもなんか、このやればわかりますってマネージャーが言ってるのって、これはもうソラ君参戦フラグですかねって。
ソラ君もうむしろ高校入ったらすぐ入部してもおかしくないぐらいだったんですけどね。
そうだね。
まだ入んないんですね。
そうそう。先週あたりもなんかこの人よく見てるなーってマネージャーのとこあったじゃないですか。
はいはい。
だからそれも含めてね、いや、ソラ君は早く入るべきだと思うんですけどね。
いや、ほ
ん
とですよ。まあ、何かやっぱ先々の展開を考えてるのかもしれませんね。
うん。
桜君の話が一段落つくような感じで、次ソラ君みたいな。
うん。
でももう、全然、フィールドの中で解説役、というかまあ、試合に必ずしも出れるわけじゃないですからね。入部しても解説役は続けられますからね。
そうだね。
いやといった点でもまあ確かにソラ君のやりとり、何を思って何を感じていつ泣くのかとかはちょっと気にしてますよ。
泣くの気にすんだやっぱり。
いやまあ泣きますよ絶対。
まあね。泣きキャラですからね。
泣きキャラですから。という感じなのでまあとりあえず桜君の武器がちゃんと説明されてそれが発揮されたので、あとはそれに対する敵チーム含めた周りのリアクションと、まあそっからの活躍を期待しています。しかしまあ、桜くんを褒める言葉が雪とか見込んだ男っていうのが、桜くん自身から何かを感じ取ってくれよって思いますけどね。
そうだね。
といった感じで、来週楽しみです。では続きまして、最後の最雪の第18話内容としましては、お盆になると集合無意識で黒鳥居っていう鳥居の妖怪が出てきて人をさらっちゃうからそれを封印して回ってたら、小春ちゃんが黒鳥居を出したっぽいんですが、でっかいのを一人で出しちゃったっぽいんですが、そこに現れた、小春ちゃんを呼ぶ女性は、龍之介くんのお母さんっぽくて、何かつながりがありそうですという展開でした。
いや、黒鳥居なんていう階段あるんですね。
まあ、それは実際にあるんですかね。
どうなんでしょう。でも、あるからこそ書いてんじゃないの。俺はそんなあるんだくらいのノリでしたけど、ないんですか。
僕はこれは別にオリジナルでも、単に神隠しのことかなと思ったんですけどね。
なるほどね。なんかその辺はちゃんとある階段を使った方がいい気もするんだけど、まあその辺はいいやっていう。
なるほど。
感じですけども、まあ今週はね、ちゃんとエステルちゃんとユーノスケ君のなんかやっぱちょっと進展してる感じがあって、そこはすごい良かったですねって。
はいはいはい。
うん、そしてユーノスケ君のお母さん展開がここで明かされるわけですけどって。
はいはいはい。
ここでね、お母さんが絡んでくるっていうのはね、お、こうそう来たかっていう感じだしね。いやー、実際、どう使っていくのか、お母さんすごいなんか、あれなんだけど、なんかすごい、宇宙人みたいなんだけど。
そうですね、影の出し方にしても、普通に人を影で見えないようにするっていう出し方、いろいろありそうな中、この、謎の目と口ですからね。
そうだね。
立ち方もなんかぼんやりしてますしね。
うん。
何なんでしょうね、これ。
何なんでしょうね。いやー、ちょっとその辺も、なんかよくわかんない。普通のお母さんだったんだけどね。龍之介くんの回想ではって。
そうなんですけどね。
いやー、ちょっとなんか、怖い感じ出てきたし、まあ、あとは本当に、ボスが出てくるんだけど、道通さんっていう。
はいはいはい。
これ最初あれだよ、俺、顔がケツの人なのかと思ったよっていう。
まあ僕もなんか、小春ちゃん、成長小春ちゃんが夢の世界で被ってる、お面みたいなものなのかなと思ったんですが。
うん。煽り文を見ると、人形の上で喋る、お、冠って書かれてるんだけど、そっちなのっていう。
そうみたいですね。
うん。いやー、何なんでしょうね、これっていう。
いやー、一体、何なのか。まあ、人形という意味では、小春ちゃんとの、お揃いなのかもしれませんが。
うん。
どういう理屈なんでしょうね。
そう、わかんないですね。まあまあまあ、なんかマスコットキャラっぽくなっちゃってるんでね。果たしてこの後格が出るのかどうなのかっていう。
まあきっとすごいんですよ。この体とかも如意棒で動かせるのかもしれませんしね。
まあね、敵がやったからね、そんなことっていう。
むしろ本人が意志のある如意棒なのかもしれませんしね。
はいはいはい。ああ、なんかありそうな展開ですね。
何なのかわかりませんが、まあ ちょっと、面白いなと思いました。まあ、煽り文がないと分かんなかったですけどね。
そうだね。
どっちが本題とは。このネタバラシ楽しみです。では最後に目次コメントとしましては、出張読み切り、スパイファミリー遠藤先生。はじめまして、ジャンプラスからお邪魔します。ご興味をお持ちいただけたら本編の方もぜひ。あ、はじめましてか、遠藤先生。
あれでもなんか第0話みたいな感じで、紹介話が載ったよね、ジャンプに。
あれはでもコメントなかったんじゃないですか。
はいはい。あ、そうだね。紹介話だからってことね。
おそらく、はじめましてと言ってますからね。
うん。
いやー、大変、本編の方も、面白い漫画です。
はい。そして、あとは、呪術廻戦の芥見先生、書いててソーセージが食べたくなる回でした。シャウエッセン派ですということですけど、
はい。
ソーセージなんか出てきましたっけ、今週。
そういえば、見返さなかったですね、その視点で。
うん。なんか、俺的には、実は来週ソーセージを、伏黒父がバクバク食ってんじゃないかっていう、週間違えてんじゃないかっていう予想をしてるんだけど。
確かに、なくはないかもしれませんね、間違い。うん。いやー、全くわかんないですね。
そうだね。まあまあ、とりあえずね、まあ言いたいこととしては、俺はもう、アルトバイエルン派だよってことが言いたいわけですけど。
なるほど。まあ、アルトバイエルンの方がなんか高級感ありますよね、シャウエッセンよりも。
うん。
おそらくバイエルンの方がなんか、馬行が入ってる強そうだなと思います。
なるほど。
あとは、先週だからも軽く言いましたが、僕のヒーローアカデミア堀越先生、トガを測ったことありました。とんでもないミスですいません。直します。ということで、トワイスさんがトガちゃんを測った時に、こう、今まで測らせてくれなかった、みたいな感じで、初めて測るテンションでしたが、実は測ったことがあった、ということで、こちらツイッターでも指摘され、自分でも、謝罪していた件、本誌のコメントでも謝罪という形になりました。
うん、そうですね。
まあ、軽くセーフレ修正などをするのでしょう。あとは、東京忍びスクワットの、田中祐樹先生、26歳になりました。皆様の応援に応えられるよう、日々、精進してまいります。ということで。
お誕生日おめでとうございます。
そうですね。26歳なんですね。
うん。
まあ、こう、ちょうどいい時期かもしれませんね。
そうですね。油乗ってる時期ですからね、ガンガン経験積んでほしいなって思いますね。
はい。では、来週が、関東カラー表紙が連載5周年突破記念表紙&関東カラー僕のヒーローアカデミアとなっておりました。第5回にキャラクター人気投票開催でございます。
おー、まあ、しがらきさんの順位ががっつり上がりそうですねって。
あー、確かにしがらきさんは上がってきそうですね。といった感じでキャラクター人気投票どう変動していくのか大変楽しみです。あとはセンターカラーが、カモメ大戦超白熱大好評センターカラー配給。それと、第2回人気投票結果発表センターから僕たちは勉強はできない。
はぁ、どうなんすかね、先生の画像崩れるんすかね、皆さんっていう。
先生も良かったですけどね。個人的にはまあ、一応、冬野ちゃん1位、先生2位なんですけどね。で、リルちゃん3位、ウルカちゃん4位なんですけどね。
いや、ウルカちゃん3位くらいには入ってるでしょ。
いやいや、予想じゃなくて、個人的にはっていうのは、僕の中の順位の話ですよ。
なるほどね。
あ、アシュミ先輩は、アシュミ先輩は、エロいんだけどな。
まあでも、ヒロイン組5人で5位までは固くないですか？入ってくるとさ、成幸くんが入ってくるかどうかくらいだと思いますけど。
まあ確かにそうですね。いやもう、ヒロイン組5人で5位だとは思いますよ。アシュミ先輩5位かな、やっぱり。
そうですね。前の時が5位ですかっけ？
ですかね。アシュミ先輩はエロいんですけどね。
エロいんですけどね。
エロいんですけどね。ただちょっとなーっていう、ジャンルかなーっていう感じですかね。うん、いや、ぜひ、ふみおちゃん1位を期待しますよ、僕は。
そうですね。
あとは、読み切りが載ります。田舎の教習、未知との遭遇、自然派完全変態ギャグ読み切りセンターから31ページ、森、森林守護者森キング、長谷川智弘先生、兄弟を待ち受けるひと夏の出会いとは、
長谷川智弘先生の時点で面白いですね。
そうですね。そうですね。いいポジションに来ましたよね、長谷川先生も。
うん。
という感じで、こちら、ちなみに今週、ヒーローアカデミアにちなんで作品紹介は問題文の形式で掲載されているんですが、この森キングの、この森キングの紹介文問題形式のものは、問4、長谷川智弘先生の作品を発表順に正しく並べているものを選びなさいという形で、スプリングウェポンナンバーワンと森キングと、焼け野原仁の順番を答えようというものでした。
そうですね。余裕ですね。簡単ですねって。
まあ、そりゃそうなんですが。いや、まあ、ちゃんとこれまでの長谷川先生の経歴を踏まえた感じの作品紹介。 変に作品の内容を紹介するよりも過去作を思い出す方がいいんじゃないかという、そういった感じが読み取れますよね。
そうですね。
自信が読み取れますよね。
うん。
長谷川先生にはもうちゃんとファンがついているっていう自信が読み取れますよね。
いや、ついてるじゃないですか、やっぱりっていう。
といった感じの、ちなみに問題文で言ったら今週ちょっと注目したのは、この鬼滅の刃、特に、センターカラーのではありませんが、これの問題文、防線1から3が引かれたひらがなを漢字に正しく直しなさい。国死亡は上限の1だっていう。国死亡って。
すげえ難しい。
なんか棒が変な字だったのを覚えてるっていう感じなんですが。
今書けないよ、俺だって。
そうですね。国死亡。これはちょっと意外なところをついてくるなという感じでした。国死亡を書けるようになりたいですね。
そうですね。
で、来週は、おまけとして特別限定付録、スーパードラゴンボールヒーローズで使えるゴジータ BR という、限定カードがついてくるそうです。
ほう。
ドラゴンボールのカードは久々ですね。
そうだね。
だいたい遊戯王でしたからね。
うん。
いや、どんなキラカードか、現代科学がどんな域にまだ至っているのか、それを、こう、たまに確かめる機会として大変楽しみです。
はい。
では来週33号が7月13日土曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。